You're listening to Dear Super Woman, episode number 104. Hello team, beautiful souls, queens, my fellow brave travelers. How are you? This is Dear Super Woman time. 皆さんお元気ですか？今週も Dear Super Woman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Super Woman を選んで聞いていただいてありがとうございます。スピリチュアルチェアリーダー、整理コーチの今田真理子です。ね、自分でスピリチュアルチェアリーダーとかって言っといて、なかなかあのサイキックリーディングをできないまま、そう、ちょっと3月が過ぎようとしてありますが、皆さんお元気でしょうか？あの、もうちょっとあの旅行までになんとかしようと思ってたら、すごく忙しくなっちゃって、あの、サイキックリーディングできないんです、できなくなっちゃったんですね。だからちょっと旅行から帰ってきたらやることにします。なんかこう、やるやる詐欺みたいですけど、旅行から帰ってきたらもうちょっと整ってると思うので、あの再開するのでお待ちくださいね。すいませんね、お待ちいただいてる皆さん、ありがとうございます。でね、このディアスーパーマンですね、あの細々と長くやっていますけども、リスナーの皆さんに支えられて、こうやってあの聞いてくださる皆さんがいらっしゃるので、私はこうやってやっていけてるんです。本当になんかこう毎週感想をいただいたりとかですね、聞きましたとかレビューを書いてくださった皆さんとかもたくさんいらっしゃるんですけど、そういう皆様に支えられて、あのこの番組は続いています。本当にここ改めて感謝の気持ちをここでお伝えしたいと思います。さてさて、私も3月の24日から旅行に出かけるので、あのまとめて今週は作っているので、これ録音しているのが3月の20日日曜日なんですけど、最近私があのいろんなメディアを見つつぐさっときたものが一つあって、それはあのトレバー・ノアっていうコメディアンのですね、あのトゥデイズ・ショーっていうのアメリカでやってるんですけど、それ彼はその司会をやってるんですけど、すごいこう社会問題とかもこう深く鋭く突っ込むんですね。面白い、これ、ね、コメディアンですから面白くしながら、で彼の指摘で、私は彼の指摘にすごい結構ぐさっときたので、すごいお伝えしようと思ったんですけど、その彼の今週のその話題はですね、やっぱキム・カルダシアンとカニエ・ウェストの離婚の話だったんですね。で、知らない人がいた、キム・カルダシアンとカニエ・ウェストが離婚したっていうのを知らない人は、You're lucky。あの、離婚したんですよ。で、正式に離婚したのちょっといつだか知らないんですけど、最近その自分の、キム・カルダシアンが自分のインスタグラムのあの下の名前からキム・カルダシアン・ウエストからですね、ウエストが取れたのは最近だったので、多分まあ1週間とか2週間、まあ、3月の中旬ぐらいなんじゃないかと思うんですけど、まあ離婚が成立したわけです。でその前にそのあともう多分別居はされてたんだと思うんですよね、彼らは。でその時にバレンタインデーの日にそのカニエは彼女の家にですね、すごいその大量のバラを家に送りつけたりとかしたんですね。で、カニエはその精神的疾患がありますよね。ご存知の方はいらっしゃるかどうかわかんないですけど、精神的疾患をまだ持っているんです。治療中なんだと思うんですよ。まあ、はっきりとはしないですけど、でもまあ治療中ではあると思うんです。で、私はその精神的な疾患をお持ちの方たちにとっては、そういうふうにその離婚があったってこと、もうすごいショックだと思うので、私の中ではそのカニエ・ウェストに最初は同情してたんですよ。なんですけど、私はそこはバラの花を送りつけたっていうところまでしか知らなかったんですね。なんですけど、その後にキム・カルダシアンは新しい彼ができたんですよね。ちょっとまたそのコメディアンな、彼はその新しい彼がボーイフレンドはそのコメディアンだったんですけど、その名前忘れちゃった。でその彼ができてから、やっぱその彼を殺してやるとかカニエ・ウェストが言ったりとかですね、それとかそのカニエ・ウェストがそのアートとしてその新しいボーイフレンドの首をちょん切ったそのアートとかをあの作成したんですって、私は見てないから知らないんですけど、であのトレバー・ノアのその発言の中にあったんですけど、そういうふうに言ったんですね。でそのキム・カルダシアンってやっぱりその名声のためにいろんなことを注目を浴びるためにいろいろやったりとかするからね、やっぱそのキム・カルダシアンは何でもネタになっちゃうわけじゃない、有名だし金持ちだし。でだけどキム・カルダシアンほどの名声があってお金もある人、女性がね、 あのカニエ・ウェストの一人のその X ボーイフレン、元夫からこうやってその日常的にそのセクハラですよね、脅迫まがいのことが起こってるを止められないっていうのは、実際にこうやって止められないっていうのはおかしいんじゃないかっていうふうに彼は言ってたんですよ。で、一人の女性のね言ってることをね、エンターテインメントになって、その実際にその一人の男性のそのやってる被害を受けてる女性がそうやってこういうことがありましたっていろんなところで話題になってるにもかかわらず、しかも彼女みたいに名声がある人にもかかわらず、それを止められないっていう社会っていうのはおかしいんじゃないかっていうふうに言ってたんですよね。で、それはやっぱり私たちの日本の社会でも同じことで、女性がいくら言ってたとしても軽くあしらわれたりとか、性犯罪とかね、レイプの問題とか痴漢とかがいつまで経ってもこうなかなか前進していかないっていうのと同じですよね。だからなんかそれを聞いた時に私すごいぐっさりきたんですよね。本当にそうだって。なんかこうキム・カルダシアンだから、その何でもネタにしたいって思ってるかもしれないし、思っちゃう。そう、私もキム・カルダシアン好きじゃない、全然好きじゃないし、嫌いな方なんですけど。で、そういう人たち、そういうなんかこう女性の声っていうのが全然こう響いていかない社会なんだなっていうのを気づかされたっていうふうに彼は言ってたんですよね。で、それを聞いても本当にそうだと思ったし、で、それもそうだし、その彼の発言を聞いていて、その何でもその自分の傷だとか、自分のその過去に受けたことだとかはね、自分の失敗だとか、そういうことを何でもエンタメにしてしまう、何でもネタにしてしまうっていう、そういう社会の風潮っていうか、そのソーシャルメディアのためにこう、自分を売るためにその自分の過去の失敗だとか、経験だとかっていうのをネタにしている傾向っていうのは私はあると思っていて、で、それはもちろんその自分のね、傷が癒えてるか、自分がその客観、その過去の出来事の、ね、ネガティブな出来事を客観視できる状態になったからこそネタにできるのはネタにできるんだろうけど、何でもかんでも、そのソーシャルメディアにね、ソーシャルメディアで注目を集めたりとか、同情を買ったりだとか、その、コメントを もらうためだったりとかね、まあいろんなね、その人には理由があると思うんですけど、何でもかんでもそうやってネタにしていいのかっていうふうに、やっぱ私もそこで気づいたんですよね。で、それはそれで、まあ、個人の選択ではあるので、私はその、やりたい人はやればいいと思うんですけど、私は、プライバシーっていうの、自分のプライバシーっていうのをすごいこう大事にしていて、で、ブレネー・ブラウンがそのバルナビリティのことについて話してたんですけど、ブレネー・ブラウンってバルナビリティとかそのいろんな本が出てるんですけど、まあ読んでみたい人は読んでみてください。その中でやっぱ不特定多数の人にソーシャルメディアだったりポッドキャストだったりとかね、いろいろあると思うんです。不特定多数の人にその自分の過去の傷とかをね話したりするときに、この不特定多数の人っていうのはその自分の過去の傷をね、なんかこう受け取る準備ができて実際にできているのか、それとあとこの人たちっていうのはその私の過去の傷をその受け取るなんかこう権利を獲得しているのかっていうのを実際その言う前に確認、自分の中でしっくり言ってるかどうか確認してほしいっていうその趣旨のことは彼女どっかで言ったんですよね。で、それも本当にそうだし、なんかこう、何でもかんでもエンターテインメントとかネタになったりとかするのってやっぱおかしいと思うんですよね。その、誰が言ってたかちょっと覚えてないんですけど、その、ソーシャルメディアっていうのは私たちが消費する側なのに、実は、その、ソーシャルメディア側に私たちが消費されてしまうっていう、知らない間に消費されてしまっているっていう風に言ってる人がいたんですよね。なんかそれ聞いてなんかもうすごいなんかこう最近がっかりっていうかショックっていうかなんかこう強いショックを受けて、なんかこうソーシャルメディアばっかり やってる人生っておかしいよなっていう風に思うしね、なんかどうしたらいいんだろう、なんかこういい付き合い方っていうのをソーシャルメディアとのいい付き合い方、いい距離 の、ね、取り方っていうのが本当に重要なんじゃないかなって最近特に気持ちがそういう気持ちが強くなってきます。 まあ、こんな話題、ちょっと長くなっちゃったんですけど、それはいいとしてですね。今週のゲストはですね、私の20年以上の友達で、ストレングスコンディショニングコーチのですね、和田よしこさんです。よしこさんにはですね、もともとその聞こうと思ってたことは、休むっていうことの重要性だったりとかするんですけど、重要性だとか、そのダラダラする時間っていうのはどれくらい必要なのかっていうこととかを聞いてたんですけど、後半になってきて、その結構フェミニスト的な話になってきてですね。結構面白い話、現実的な、私たちのその現実的にこうどうしたら、どうやったらバランスを取っていけばいいのかっていうことをですね、そのいい話になってきてるので、ぜひぜひちょっと聞いてみてください。See you later! Bye! さて、今日はですね、ストレングスコンディショニングトレーナーの和田よしこさんです。で、よしこさんはですね、私のもう長年の友達でですね、もう20年くらい知ってるじゃない？
ね、20年くらい。
20年くらい多分知ってるんですけど、こんなに長い付き合いになるとは、会った当初は全然思ってなくて、よしこさんは会った当初はバンドをやっててですね、よく見に行ってました。そう。で、なんで、今日はよしこさんにですね、来てもらったかというと、トレーナーとしてその休みにお休み休むことだから、そのアスリートをトレーニングする側として休むことの大切さとかですね、睡眠に関してとかですね、そのダラダラする時間というのはいかに大切かってことを今日ちょっとお伺いしたくて呼んだんですね。で、そもそもそのストレングスコンディショニングっていうのは多分聞いてる人っていうのは全然わからないと思うんですけど、これは普通のトレーニングとどう違うんですか？
普通のトレーニングとそうですね、まあアスリート向けのトレーニングをしてるっていうところで、普通のやってる種目とかに関してはすごく大きく違うってことはないんですけど、ただそうやって木分けピリオダイゼーションっていうその試合の時期とか吹きとか、あったりするんで、そういうところでかなり気を使ったりとかところが違いますかね。あと大きく違うのが勝利やっぱ勝たなきゃいけないで、その辺その勝利の部分に関してはストイックによりやっていくっていう感じですかね。
そのアスリートっていうのはどういうアスリートの人が、クライアントさんにいるの？
今はそのサッカー選手専門っていう風に歌ってるんでサッカー選手が一番多いんですけど、まあでもこれまでにも野球が多かったりとかアメフトとかあとフィギュアスケートとか、もういろいろですよね。だから選手の皆さんっていうのはその競技っていうものがあるじゃないですか。それぞれサッカーだったり野球だったり競技っていうのはそれぞれだけど、もう一つの柱としてストリングス&コンディショニングって、いわゆる体力作りですよね。分かりやすい言葉で言うと、体力作りっていう、土台になる部分があるんで、そこをやっていく感じ。だから細かいベースやった後で細かいその競技の特性とかで違うことはやったりするんですけど、一応ざっくり言うとその体力作りっていう部分ですね。筋力をつけたりとか柔軟性つけたりとか、そういうところをやってます。
筋力とその柔軟性っていうのは体力作りの中に入ってるのね。なんかもうトレーナーっていうとなんかもう筋肉をつける人っていう風に私とか思っちゃうんだけど、そうじゃないのね。
そうじゃないですね。柔軟性も可動性もスピードもとか、いっぱい入ってます。
そんな中でそのジムでそのトレーニングをするんだよね。そのジムのその器具とかを使ってトレーニングするんでしょ。で、じゃあなんかその私たちがジムでやってるああいうのトレーニングあるでしょ。その筋肉どこどこの筋肉をつけたいとか体重増やしたいとかなんかそういうのあるじゃない。それとアスリートの人たちのそのトレーニングって基本的にどんなことが違うの？
そのどういうことやってるかっていうのがちょっと完全に分かるわけじゃないんで、その今田さんが、
私がやってるのね、
私がやってるのは何とも言えないですけど、私の場合はその目的としては筋力の向上と怪我の予防っていうのが二大柱なんですよ。だから例えば同じスクワットやりますでも、フォームによって全然変わってきちゃって、その、アウトプットとして出てくるものが、例えば見た目だけこう筋力つけたいっていう人、YouTube とか、いろいろスクワットやってます、その辺でスクワットやってますっていうスクワットと、例えば私がここで教えてるスクワットってフォームも違ってくるし使ってる筋肉も違ってくるしっていう感じで、だから怪我の 予防のためにはそのやっぱ可動域をつけていかなきゃいけないし、あと使いたい筋肉もこっちじゃなくてこっちを使いたいっていうのがあるんですよ。なのでだから例えばもしかして同じマシーンを使ってるかもしれないし、同じ名前の種目をやってるかもしれないけど、やり方とか目的とかが違う。
へー、あ、じゃあまあとりあえずそのもうさっき言ってたみたいに勝たなきゃいけないからね。
そう、勝たなきゃいけないから。
そう、勝たなきゃいけないから。
怪我しちゃいけないから、怪我しちゃうと練習もできなくなるし、練習できなかったら試合に出れなくなるし、うん、勝つの、うん、もちろん勝つこともできなくなっちゃうんで、
うんうん、
だから筋力向上、体力の向上と、あの怪我の予防のためにやっていく。
その怪我の予防のためにその日頃トレーニングしてることっていうのは、うんうん、そのさっき可動域、うん、可動域を増やすって言ったでしょ、はいはい、それは柔軟性ってこと、
はいはいはい、まあそう、ざっくりは、うん、そうそうそう、うん。
でもなんかその例えばアスリートの人だったら同じ筋肉ずっと使うでしょ、例えばピッチャーの人とかだったら、
はいはい
はい、そういうところに関してはどういうふうなアプローチしてってんの、うんうん、
いやだからこそさっきさ、その日本柱って言ったらその競技と我々のストリングスアンドコンディショニングと、だから、うん、その競技だけやってるってなんか良くない、ダメなのよ、うん、競技だけやってると怪我しちゃう、それはそう、うん、スポーツってやっぱ怪我するものなんで、どの競技やってたってずっと怪我しちゃう。だけど、うん、そのもう一本の柱として裏でそのストリングスアンドコンディショニング、はい、うん、トレーニング、まあ、
筋トレね、
それでいいか、うん、をやっとくといいの、うん、ちょうどよくなる。この使いすぎてるピッチャーだったら、ね、使いすぎてるけど、こっちのトレーニングでそうじゃない競技では使わない部分をやるから、うんうんうん、まあ、うーん、なんだろうね、バランスが取れてっていう感じ、うんうん、
なるほどね、うん、そんなですね、この今もいきなりなんかこうプロフェッショナルの発言がどんどん出てくるので、私はちょっと今 どうやってこの今週のお題にこう近づいていこうかっていうのを思ってですけど
あ、じゃあ、そうそう、私からちょっと言うと、うん、でその筋力の向上とさ、怪我の予防じゃん、その目的が、うん、でその中には運動指導も含まれてるし、あとまあ栄養士さんほどではないけど、まあ、栄養っていう部分の指導もするし、で、うん、あとそのさっきも言ったようにその運動と食事と睡眠の3本柱なん で、
うん、
で我々もそのどういうふうに、うん、とそれこ休息を取りましょうっていう指導ももちろんしてくるんで、この3つがあってこそちゃんとあの体力が上がってくんだよっていうことを指導してくるんで、
うんうん、
そうそうそう、
オッケーオッケー。でそこでじゃあまずその中の3本柱、その食事とその休息ですね、睡眠ですね、であと食事だったでしょ、
うん、
でその睡眠っていうのはその多分睡眠っていうのはすごい大切だっていうところだと思うんだけど、
うんうん、
その最近そのよしこさんがですね、あの睡眠が大切だっていうことにその気づいたっておっしゃってましたね。でその睡眠がその大切だっていうのはそのいかに重要かっていうのはどういうところであのご自身の体験から気づいたんですか、
うん、そうですね、やっぱその分かってるのとやるのは違うなってすごい実感したんですけど、
うん、
だから分かってるけどやっぱやんないんですよ、なんとかなるから。別にね4時間だろうか5時間だろうか6時間睡眠だろうが、
うん、
できちゃうから、なんだろう、うん、そう起きてる時に別に生活できちゃうから別にいいじゃんって思ったんですけど、もう本当に最近すごい追い込まれたことがあって、仕事でもプライベートでももう本当にこれはなかなかないだろうっていうね、その人生下り坂上り坂のまさかのまさかだったんで、で私はジムをね、経営ジムトレーニングジムを経営してるので、
うん、
そのね、そのバタバタした中でも、自分がフラフラした中でもその決断をしていかなきゃいけなくって、その経営判断を間違えちゃうと、まあ、すごい損失にもつながっちゃうんで、絶対そこは、うん、できる限りのリソースの中でベストな判断をしなきゃいけないってなった時に、何をしなければいけないかって思ったら、やっぱり睡眠時間をね取らなきゃいけないっていうふうに思ったんですよね、うん、それで、うん、と今まで私もともと全然寝る優等生じゃないんですよ、全然寝ない子だったんで、子供の頃から小学校の時もお父さんになんか起こされて英語の勉強しろとか言って5時とか小学生の時にね起こされてたりとか、中学入るとほら朝練あるから早いし、夜中にもこそこそ起きてなんかやってたし、うん、とにかくまあ常に今も4時起きとか3時起きなんですけど、朝時間ないからあんまり、まあ、とにかくあんま寝ない子だったんですけど、ここすごいこの1ヶ月追い込まれて ちょっと4時起きやめよう、あ3時起きやめようとかなって、まあ、せめて4
時起き、そもそもなんで3時に3時とか4時に起きてるの。
いや自分の時間ね、あの子供2人いて仕事してたらあんま自分の時間なくて、じゃあかといってじゃあ寝ますってなった時に8時間寝たところで結局イライラしてたんですよ、今までの私って。
8時間寝ても、
じゃあ8時間寝たとしたら、その自分がやりたいことを、主にトレーニングと語学の勉強なんですけど、それをやる時間がなくなっちゃうから、うん、寝たらイライラしてたんですよ今まではね。だから3時に起きて、あの勉強したりとかトレーニングしたりとかしてたんですけど、
うん、
でそれはでももう10年ぐらいはやってるから全然自動運転。そういう人はまあ少ないかもしれないけど、まあ、とにかく3時起きとか4時起きでよかったんですけど。
何時間ぐらい寝てたの？
6時間とか。
OK OK OK。
でもまあそうも言ってられないぐらいちょっとここ1ヶ月追い込まれたんで、もうとにかく睡眠取らなきゃって思って8時間とか、まあ、時には9時間とか寝るようにしてるんですよね。そしたらおかげさまで、こう本当にねやばいぐらい両方から追い込まれてるんですけど、体調も今んとこ、あ体調まあ、た病気とか風邪とかは引いてない感じなんで、はい。でまあ心の方もね、多分その中では、この環境の中ではなんとか、保ててるかなっていう感じで、そうだな、判断もこの中ではミス、今のところはミスってない感じなんで、っていうところと、あとそう、あの記録が伸びてるんですよ、トレーニングの記録が、あの何キロ上がるとかいうやつ、スクワットが何キロ上がるかと、で私トレーニング歴長いからあんまり上がらないし、そのプラトーっていうその、停滞期みたいな感じで、あと年も年だから40代入ったりとか してるから、もうしょうがないなって思ってた、もうその記録が1年間全然伸びないのに、まあ、しょうがないなとか思ってたんですけど、この8時間9時間寝るのをちょっとやったら記録が伸びてって、今まで上がんなかった重さのやつが上がるようになってきて、ですごいなっていう風に思ったんですよ。で そういうことっていうのは本当は知識としては知ってて、やっぱじゃあアスリートを伸ばすために何をしたらいいかって言ったら、ちょっとこうまとまって長い睡眠をとってもらうっていうのを1週間とか夜だけでも記録が伸びてくるんですよね。だけど知識とかしては知ってても、なんか自分として実感したのがなんか初めてだったんで、自分はほらもう本当寝ないで何か動いてないととか何かやってないとみたいな感じだったから、今までやったことなかったけど、まあ、ちょっと寝ただけでその記録が伸びてったっていうのがすごい嬉しくて、やっぱ睡眠すごいってなってます。
なるほどね。その、頭では分かってたけど、
そう
頭では分かってたけど、その実際にしなかったっていうのは、なんで？
いやだからストレス、逆にほら
時間が、逆にストレスになるから、
そう自分の時間がなくなるって思って、
で自分の時間がなくなることに関しては、やっぱりその休むよりも自分の時間がなくなる方のウエイトの方が大きかったのね。
そう、世話しないからね。
で、
じ
ゃあそれでも10年間もずっとやってたわけでしょ。体の方は全然おかしくなったりとかはなかったの？
そうだね、なかったね。
そうなんだ。それでじゃあでもまあ、その睡眠っていうのがそのね、でもその自分の中で休めたって、その8時間寝た時のその朝起きた時の気分とかっていうのは、やっぱその6時間寝た時の気分とは全然違った？
全然違うよね。自然にハッて起きて、あ最高ってこう、
じゃあ
部品が取り替えられたみたいな体の中の部品が取り替わったみたいな、うまく寝れた時はね。
あそうなんだ。で自分の中でその睡眠の質っていうのが多分あると思うんですけど、睡眠の質っていうのはなんかその保つために何かそのアスリートの人たちにこう、提供している情報とかあるの？
あ私がトレーナーとして、
そう、
まあでも基本的なところで、例えば寝る直前に運動とか熱いお風呂に入らないとか、まあ、2時間前ぐらいはスマホ見ないとか、寝室にスマホ持ち込まないとか、まあわりかし言われてる基本的なこと、まあだけどやっちゃうっていうね、だけどやっちゃう、
で、アスリートの人たちっていうのは多分、うん、その睡眠以外にもそのダラダラする時間っていう、うんうんうん、そのリラックスする時間っていうのはすごい必要なわけじゃない、
うんうん、
でそういうのってそのアスリートの人たちにそのダラダラする時間っていうのはどういう時にも設けてくださいって言ってるんですか？
どういう時、まあ、その人が取れる時でよくって、うん、でそのダラダラするっていう話で言うとよく言うのが、うん、まあ、クールダウンとか、まあ、リカバリーの話とつながってくるんですけど、
うん
うん、じゃ まあきついトレーニングしました、まあ、試合の後とかでもいいんですけど、なんかじゃあみんなで集まってストレッチしよう、こういうふうに伸ばすとか、まあ、入れたければやっていいんですけど、
うん、
入れたければやっていいんですけど、なんか無理やりただ やらされてるとか、ただ儀式でやってるだけとかだって、それですごい30分とか1時間とか時間使っちゃうんだったら、もうさっさと家帰って、うん、もう自分のもうほんとダラダラ横になって、なんか食べながら横になってダラダラするとか、
うん、
その自分おのおのの、そのリラックスできる方法でダラダラしちゃった方がいいよっていう、
うん、アスリートの人たちにとってダラダラする時間ってどれくらい重要、その睡眠の次にそのリカバリーってさっきおっしゃってたけど、そのリカバリーの中に入ると思うんですけど、このダラダラする時間っていうのは、うんうん、どれくらいの位置を占めているの？
位置、
うんうん、てかどれくらい重要なものなの、ダラダラする。
いや、重要、うん、だって、うんと、なんだろうな、スマホの充電みたいなもので、
うん、
だからその相当やっぱ強度高いことやってて消耗してるから、じゃあ充電が 20% ぐらいになってる状態のまま、じゃ次の練習とか試合行ったってパフォーマンスが発揮できるわけないじゃないですか。だからちゃんと充電しなきゃいけないから、うん、でそういう充電っていう意味で
ダラダラする時間は、うん、その
ダラダラしたり、
うん、あった方が
いい、あった方がいい、あった方がいい、うん、ずっと緊張ばっかりじゃね、うん、それこそ怪我につながっちゃうし、
うんうん、
だからリラックスするのが上手い選手はいいですよね、うん、
そういう人たち、うん、そのリラックスするのが上手い選手の人たちっていうのは、
うんうん、
どういうことを言うの、どういう人たちのこと、どういう感じの人、どういう感じの人、
どういう感じ、
このリラックスするっていうかね、みんな多分なんで私がここに行きたいかっていうと、
はいはいはいはい、
今の現代の女性ってうまく休めないでしょ、う
ん、休めない
でしょ、全然休めないの、家事もやんなきゃいけないし、うん、子育てもやんなきゃいけないし、うん、仕事もやんなきゃいけないし、
うんうん、
でもリラックスする、まあ例えばそれをこの私たち女性をとそのアスリートと比べるのは良くないかもしれない、全然ちょっと違うのかもしれないけど、
うんうん、
休むのが上手い人たちってどういう風に休んでるのかなって思うんだよね。で、私たちって休み方を知らないと思うの、
うん、
休むっていうことが重要視されてない社会に生きてきてるから、う
ん、はいはい、
頑張れっていうことを重要視する社会だからね、うん、どこの国でも、
うん、
だからその休むって休み方を知らない人が多いんだよね、
うんうんうん、
だからそのアスリートとして休み方を知ってる人たちっていうのは、うん、それは何かどっか教わってなんかこうやってるの、それともなんか自分の感覚で皆さんやってるの？
あ、そうですね、
それ多分トレーナーとして教えてるの？
あれはそう、全員今忙しいじゃないですか、大人も子供も、
うん、
アスリートの人もそうじゃない人も全員忙しいけども、一番違うところって、うん、そのリカバリー休むことが結果に直結してるから、だから真剣にやるんじゃないですかね、うん、
真剣に休むのね、
真剣に休む、そうだって休まないとダメっていうことは、まあ、みんな分かってるけど、
うん、
そのアスリートじゃない場合って別にそのなんとかできちゃうっていうか、パフォーマンスが悪くても生きられるっていうか、別に仕事が別にあったりするけども、そのアスリートとかってもうそれが仕事に直結しちゃってるから、だから真剣にやってんじゃないですかね、うん
う
ん
う
ん、
なるほどね、
うん、そうだね、結果として出てこない、でも結果として出てこないだけどでもそれって本当はみんなそうなんだ、みんなそう、別に仕事のパフォーマンスが出てないってことになるじゃないですか、運動選手じゃなかったとしても、普通のデスクワークだったとしても、睡眠時間が足りてなかったらパフォーマンスとして出てこないんです。だからみんな一緒だけど、そこをどれだけ真剣に捉えてるかっていうのが違うと思う。
なるほどね、
うん、ちなみにちょっとその話で私ちょっとさっき資料でまとめてたんだけど、
うん、
厚労省のやつでやっぱ日本人の女性は特に睡眠時間が少ないっていう風になってて、これ平均で女性が7時間33分で男性が7時間52分で、特にまあ女性が少なくて、でどこの国が多かったかっていうと、うん、フランスで女性が8時間38分、男性が8時間24分、うん、で日本はね一番ね少なかった。少ないっつってもこれ多分多いよね、普通にやっぱ子供持ちながら働いてると全然だよね、もっと5時間とか、
もっと5時間とかそんなでしょ、
ねね、
で、うん、その休む時間っていうか、その休むとその全てが回らないようにできてるんだよね。特に女性が休めないように
システム
ができちゃってるんだよね。
できちゃってるシステムがね。そうそう
そう、でだからその休むっていうことを意識的にしなきゃいけないと思うので、その休むってことを意識的にってする点では、うん、アスリートの人たちと一緒だと思ってるの、うん、私は、うんうん、だからその意識的に休むことをしなきゃいけないんだけど、いざ休もうってなると、うん、私たちって何したらいいのってなると思うの。
うん
うん、だからなんかそこら辺をなんかこう私たちはなんかこうもっと何かリラックスする方法とか、その自分のためだけの時間、だからよっちゃんみたいにその睡眠時間を削らないと自分の時間ができないっていう、
そうそう、うん、
そこのなんかこうずっと悪循環がこうできてて、だからそのダラダラする時間とかっていうのも多分なんかこう休むことに、そのさっきも言ったけど、その頑張ることじゃない、頑張らないとその評価されないでしょ、だからダラダラしたりとかするってことに罪悪感を覚える人がやっぱすごい多いと思うの、うん、で、はいはい、頑張らないと休めないっていう人が多いと思うんだよね、
う
ん、
そうだね、うん、
だからなんかその何かそこについてアスリートのトレーナーのよっちゃんから何か意見がある。
いや、それでちょっと今言った話は結構いろんな論点がたくさん詰まりすぎてて、うん、まずその我々が何その時間がないっていうのは、うん、まあ、システムが悪いと思うんだけど、みんなはただね、うん、そうやって頑張ってやってたけど、まあでもその睡眠時間取れないよね、やっぱ実際子供いて仕事してだと睡眠時間取れなくて、でどうしたらいいかしたら、いやでもやっぱもうそういうシステムできちゃってるからなかなか8時間とか取れないんだよ、もう取れない、うん、でだけどイライラしちゃうから、だから朝活やってんだよね、やっぱ3時とか4時とかに起きて寝不足になっちゃうんだけど、だけどそこで自分の好きなことをできる時間が1時間とかさあったら、それでなんとか精神保ってるっていうのが現状だよね。その話で、うん、最初のさっきの今その最初の話で言うと、だから私以外にも、うん、やっぱすごい早く起きてる人とかいるんだけど、あの、うん、子持ちのワーキングマザーとかでいるんだけど、うん、その人は2時半とかさ3時とか起きるけど、うん、まあ、それが健康にいいとは言えないんだけど、だけどそこでなんかやっぱ自分の好きな勉強ができるとか、本当自分だけのねなんか手帳を見返す時間ができるとか、そういうところでなんかやっぱ保ててるっていうか、それがないと逆に私もそうだけどイライラしちゃうから、
うん、
なかなかやっぱこう日本、まあ、世界もそうかもしれない、そのシステムがこういう風になってる以上なかなかこの状態で8時間とか9時間は取れないね。もう結構特に子供が小っちゃいとね取れないから、
うん
うん、だからそういう1時間でもそういう時間取って、なんかそこで自分を保つっていうのが本当現状だと思う。悲しいけど、悲しいか分かんないけど、うん、
悲しいね、
悲しいよね、
そうだよね、
でもね本当はそう
でもね、多分、
うん、
多分でも、
うん、
休むことっていうのと、うん、その、うん、自分の休む休憩、その休むっていうことと、うん、その自分の充実感だと思う、多分その最終的には充実感を、うん、自分だけのその充実、自分だけの時間っていうのとその充実感っていうのが多分優先しないと、こうその睡眠時間を削ってまでその自分のやりたいことをやっていないとその保てないっていうことなんだよね。
そう
その充実感っていうのはその睡眠時間を削らないと得られないものなんだよね、現状で。
現状ね、うん、
なるほどね、
よくないね、こうやって改めて言葉にしてみるとね、よくないよね、うん、
よくないけど、
うん、
それをどうやって変えるかっていうのは、
うん、
子供のいない私に 私にとっては想像はつくけど解決法っていうのが見つからないかも。私がそのなんかこう、うん、提供できるなんか解決法っていうのが見つからない。ね、
こうやっぱこう最近犬とか飼い始めて、やっぱさ動物とかさ寝てんじゃん。寝る方が多いじゃん、うん、そ。人間も動物だからね、本来そうなのかなっていうふうに思って。でもこう起きてる、ね、やっぱこう起きてる時間、まあ、生産的なこともするけど、まあ、ストレスもいっぱい受けてるから、やっぱさっきだけどスマホの充電じゃないけど、やっぱ寝ることで心だったり体の、ね、修復が行われるわけだから、なんか一回だから、うん、そのなんだろうね、難しい中でも、例えば1週間だけとか、ちょっと割り切ってね、その8時間寝てみるとか、そういうことをするだけでもなんか変わってきて、で、この間の私みたいに、それで自分の体で実感できれば、何かね、変わるきっかけになるかもしれないし、うん、だからお試し、なんか みんなさ、私もそうだけどさ、ま、真面目だからこう、なんか変えようとするときに、じゃあもう金輪際、これにしなきゃいけないとか思っちゃうじゃん、もうここに後戻りはできないぞみたいに思っちゃうけど、そうじゃなくて、なんかね、お試しで、ちょっと1週間だけとか、2週間だけとかっていう感じでやっていけばいいのかな。うん、
なるほどね、
うん。
よっちゃんはその6時間睡眠からその8時間睡眠にかけた、ね、その変わったと変えた時に、
うん、
その自分のその充実感で保ってたその1時間とか朝起きてて1時間とか2時間っていうののシフトがあったわけじゃない、
うんうんうん、
そのシフトがあった時に最初はイライラしたの、
うん、いやもうね、あ、前はその前やった時はイライラしたわけよ、イライラしたんだけど、好きなことができないと思ったんだけど、
うん、
今回のやつはもう非常に追い込まれている状況に陥ってたので、
うん、
もうこれを諦めた、うん、今これやってる場合じゃないって思って、その語学の勉強やってる場合じゃないって思って、今は諦めようと思って、全力を注いだ、ね、その睡眠とかその経営判断の方に全力注いだ、今そんなことやってる場合じゃない、もう緊急事態みたいな感じ、超追い込まれた、
ね、
超追い込まれたって、本当に追い込まれたんで、本当危機、うん、危機、うん、追い込まれてようやくできた、うん、
なるほど、ね、
だからみんなもさ、だからさ、その命、明日じゃん、じゃ寝ないと、8時間寝ないと明日死にますとか言ったらさ、絶対寝るじゃん、
うん、
でそういう、そう本当にこう追い込まれたらできるのかもね、うん、
うーん、でもさ、なんかそう、うん、そこまで追い込まれないとその休めないっていうのが、私もなんかすごい、もうどうしたらいいんだろうって思っちゃう。
あ、今井さんの今の場合だったら、いやちょっとなんか軽い感じで聞こえちゃうかもしれないけど、いや運動したらいいと思う、うん、運動したりとか太陽の光浴びるとか、そういうなんかわりかしそういうシンプルなところから試していて、私もね、うん、昨日ね実は寝れなかったんだけど、なんでかっていうと、うん、朝トレーニングしてなかったから、ね、その前の日はめちゃくちゃちょっと強度高いのやったらもうステンってこう寝ちゃうんですけど、やっぱ運動してない日はね、わりかしいつもと比べると寝つき悪かったりするから、うん、
なるほどね、うん、なんかそのまあね、だからその女性としてその女性のその負担がどうしても上がってしまうっていう、
本当だね、
うん、そういうシステムがあるっていうのはもうどうやって変えていけばいいんだろうって思うけど、その現実的なところで言って、うん、じゃあその体のか、うん、体で実感するっていうところだよね。
そうだね。
まずはそのお試し、うん、お試しのところで、なんかこう 2,3 日ちょっと長く寝てみるとか、うん、そういう感じなのかな、う
ん、そうで現実的なところでそれをやるんだけど、それをやろうとしても多くの人ができなくて、なんでかというといっぱいいっぱいだから、だからどっかでね、本当ちょっと何かは諦めないといけないよね。トレードオフだよ、本当にトレードオフだ、うん、全部できないんだよね。私も本当全部何でもやろうと思ってきたけど、やっぱ全部できないから、うん
うん、
寝ようと思ったら今やってる何かをちょっと差し出さないと最初はね、いけないかも。でもそれをやっていくうちに、あ、その起きてる間の生産性が高まってくるから、
うん、
っていうね、サイクルができればいいのかな。
なるほどね。じゃあちょっと一回ちょっと試してみるけど、うん、その例えばその、そうそう、試すためには何かのその優先順位を変えなきゃいけないってところ、
ね、そうだね、うん、
でその優先順位を変えるところで、今じゃあ多分この多分その世の中の日本のお母さんの人たちっていうのはね、そのもうお皿がいっぱいいっぱいなんだよね。
そうそう。
でそこを 睡眠を取るためにはそこをそこのお皿のいっぱいいっぱいのところ何をこうやめるかっていうところなんだと思うんだよね、
うんうんうん、
多分そのなんでなんかこういろんな仕事をこう受け入れたりなんかこう仕事を受け取ったら、ね、責任感が強くなっちゃうかっていうとさ、
うん、
やっぱなんかこの真面目なんだよね。
ね、うん、
真面目なっていうところもあるし、なんかこう私がやらないとダメだっていうのと、
うん、
のシステムを私たち自身がそういうシステムを作っちゃってるところもあるのかなってたまに思
う。そうだね。
ね、
うん、
だからその思うよね。だからその、うん、どこでその区切りっていうかもうこれ以上はできませんって言うのかっていうところもすごい重要になってくるんだよね、おそらく。
ね、本当にさ真面目で女の人すごい頑張ってると思って、これこういう番組でしょ話すとさ、うん、最近気づいたんだけど、なんかみんな女の人頑張ってんじゃんよ。で我々の親の世代をちょっ親の世代とかあと周りのご夫婦とかこうさちょっと観察してるとさ、やっぱ我々の親の世代さ女に対しては厳しくやってきたよね。だけどさ、うん、男に対してはさ息子に対してはさすごい何でもやってあげてる人が多分多かったんだろうなってすごい思うんだよな。
わかるわかる。
多分何でもあれ何でも多分やってたぜ。
それもそうだし。そう、でもそれもそうだし、私その他のそのインスタグラムのライブでも話したんだけど、その自分を大切にしてそのやれないことはやれなくて、私ってもうすごい美しいでしょっていう自己肯定感 100% みたいな、
うんうん、
お母さんって見たことなくない？
ないない。うん、
でお母さんの世代もおばあちゃんの世代も、
うん、
そういうなんかこのロールモデル的なさ、その私たちがこれが欲しかったんだっていうようなことを体現してる人っていうのは、うん、一例も見たことなくない？
うんうんうん、そうだね、うん、
だからさ私たちが実際に親になった時とか親母親になった時に、
うん、
何を自己肯定感とかをまあ上げたりとかすることもどうしていいのか分かんないっていうのがあると思うんだよ ね。
だけど男子どもはさ超高いよね、自己肯定感さ。
そう、それは私たちが支えてきてるからだよ。
本当だよ、そういうふうにそうそうなんだよ、ね、あいつって本当思う
もうすごいさ、
それを見てたらさもうこんなに真面目になる必要ないなって、あいつらあんなに勝手にやってんのにって最近すごい思う
思うよね。
思うよ。うん。
だよね。
なんで我々がこんなに真面目にね、こうやってんのに、あいつらあんな、なんかね、自分の好きなようにやって、しかも自己肯定感が高くて、なんか向こうの方が幸せ度高いの。
そう、だから私たちはそこに行かなきゃいけないんだよ。
そうそうそう。
って思う。う
ん、って思ったら、あんまり真面目すぎちゃダメだよね。私もすごい、すごい真面目だけど、うん、なんかもう、あんまりもう、なんかもう、こういうの、本当に、嫌だなって思い始めてきて、なんでこんな自分だけ真面目にやってんだろうみたいな感じになってきたから、うん、ちょっとね、うん、自由に行きたいなって思って。
本当だよね。だてかちょっとどころじゃなくてすごい自由になってもいいなって思うもんね。
そ
う
だから もうみんなそうじゃんね、女の人そうやって細かいものから大きなものまでさ頑張っててさ、うん、ちょっと手放したりした方がいいよね、本当、
うん、
だからそう今のお皿、ね、さっきのお皿いっぱいいっぱいでしょ、10割とかさ、うん、やってるんだったらせめて8とかにしていくことを、まあ、私も今それに挑戦してるんだけど、そういうのやっていかないとなって思う。そもそもね、他のいろんなことを話す前にやっぱいっぱいいっぱいだから、自分の状態をまずなんかいい状態にしていかなきゃいけないから、ちょっと手放さないとね。
そう、その自分をいい状態にするっていうのが一番最後に来ちゃうんだよ、うんうんうん、私たちは。
そうそう、分かる、一番最後に来ちゃう、自分のこと一番最後に来ちゃうよね、うん、
そうだからそれを変えていかなきゃいけないんだよやっぱり、
うんうん、そう変えていかなきゃいけない、う
ん、一番最初に来るのは私たち自分でいいんだよって思うもんね最近。
そうだよ、すごい思うよそれ、
うん
うん、
You too よ
本当にさ、名字とかもめんどくさいしさ、うん、
そう変わるといい、うん、変わるよきっと、
ね、
はい、うん、変えていこうよ。
だから手放すことをちょっとずつね練習していきたいですね、うん、
なるほどね、
うん、
手放すとその優先順位が自然に変わるんだと思うんだよね。
ねえ、
幼稚園の場合そうだったでしょ。
うん、そうそう、
うん、だから多分そこを少し緩く手放していくのがいいのかなって話してて思いました。
うん、
なるほどね。
ね。
あ、さ、もう今日もうちょっと時間がなっちゃったんですけど、うん、今日はですね、ストレングスコンディショニングトレーナーの
ストレングス&コンディショニングコーチ。
コーチなの、ね。コーチの大工よしこさんでいいのかしら、和田よしこさんなのね。
大工、一応大工で、
オッケー、オッケー、大工よしこさんでした、はい、では今日はどうもありがとうございました、
うん、ありがとうございました。なんか全然トレーナーらしい話はできなかったですけど、
いえ、なんかまだそのこれから移転するんでしょ、
うんうん、
でそれかこれからどんな活動をしていく感じですか。
あ、引き続きまあ、アスリートのサポート、選手 その体力づくりの向上というサポートとか、あとその移転先の地域の皆さんの健康、
うん
うん、っていうところで頑張っていきます。
なるほど。何か最後に話し足りないことはあった、うん、自分の中がいろいろノート用意してたんじゃないの、そこにあるの。
ノート用意してたよ。
なんか言いたいことないの、なんか他に言いたりないことないの、
う
ん、
いや、もう本当にだから寝ること大事だなっていうところですかね。なんか私のその持ってる資格のトレーナーの教科書とかもね、見返してたんだけど、なんか目次のところとかもね、やっぱり睡眠っていう目次がなかったし、後ろの作品のとこからも睡眠っていうワードが出てこなかったんだけど、まあでもさ、一番最初に運動と食事と睡眠が大事ですよ、その3本柱ですよっていうのはどの団体でも言ってる話なんだけど、やっぱり世の中的にもまだ、ね、軽く扱われてるところだと思うから、なんかついつい我々はその、うん、なんだろうな、細かいところ、技術的なところにさ、こう行ってしまうけど、最初の話みたいにさなっちゃうけど、うん、そもそもそのベースとしてやっぱ土台、ピラミッドでいうとそのやっぱ一番下の土台になるところだから、でピラミッドってその一本抜かしできないから土台になるところだから、
うん、
なんかもう少しそこに目を向けてあげて、私自身もそうなんだけど、目を向けてあげて、そうすれば運動のパフォーマンスもそうだし、仕事のパフォーマンスもそうだし、私生活とかもそうだし、なんかいろんなことが良くなってくし、それが自分を大事にするっていうのもつながってくると思うから、なんかあんまりこうだからいろんな難しいこととか情報に振り回されずに寝てみたらいいんじゃないかなって。
なるほどね、
はい、
結局こういう風にまとまりましたが、睡眠はとっても大切ですよ皆さん、運動を少ししてかして寝てくださいということですね。
明るい時間にね、うん、明るい時間に、
うん、ということで、はい、ありがとうございました、大工よしこさんでした。ありがとうございます。はい、Thank you for listening to the end。 最後まで聞いていただいてありがとうございますね。なんかこう私がやってることとよしこさんがね伝えてることとなんとなくまあ重なってる部分があって、まずはその体感するってことだよね。体で感じて、あ、こんなに違うもんなんだっていうのを感じると、やっぱ体の方が先に教えてくれるっていうことですよね。で、よしこさんの方でもなんかこう休んだら記録が伸びたっていうふうに言ってたりとか、やっぱ休んだら休んだでその生産性が上がるっていうところですよね。なんかこうもっとこう休む方がもうちょっと効率が良くなるってことで、そのトレーニングの一つとしてこう休むことっていうのが入ってるっていうところですよね。私たちっていうのはその、ね、頑張ることに慣れすぎちゃって、休むことも頑張らないと休めない、頑張らないと休めないで、こう力を抜くことが難しいんだよね私たちって。その力の抜き方っていうのもね、習ってきてないし、どうしたらいいのか逆にわからないってところだと思うんですけど、そういう時はやっぱ先にそのとりあえずちょっと何かを減らしてバランスを取りつつ休む時間をちょっと増やしてみるっていうですね、その感じだと思うんですけど、私はなんか彼女と友達、長いこと友達だから、なんかこう友達話みたいに聞こえる部分があったかと思うんで、思う方もいらっしゃるかもしれないけど、私の中ではこの私とその彼女の話っていうのは結構重要なところを含んでいて、私は彼女と話していてこう、あ、こういうところはなんかこう現実的な、私もその彼女のそのよしこさんのその現実的な視点と私の理想的な視点っていう、そこの乖離ですね、そこを埋めるために実際どうしたらいいのかっていうことを彼女と二人で話せたことが私は良かったなと思ってます。まあそんな今週はそんな感じですけども、何かですね、皆さんも何かこういう話を私にしてほしいとかですね、なんかこう
ネタ、さっきも最初に言ったネタじゃないですけど、何か話してみたいっていう、私も私と話してみたいっていうことがあったらですね、私結構ね、掘り葉掘り、質問攻めに会いたいっていうような人がいたらですね、ぜひ私のところに、DM ください。まあ、これから2週間ちょっといないので、アメリカに Wi-Fi 通信がいないと、ね、不自由なところにいるので、すぐ返信できるかわからないですけども、私も、ちょっとポッドキャストに出てみたいっていう人がいたらですね、私はどんな方でも基本的にウェルカムなので、ぜひぜひ、立候補してください。私はウェルカムです。それと、レビューを書いてくださった方が、Apple Podcast のところですね、レビューを書いていただきたいんですよ。で、書いていただいた方の中でですね、必ず私カードリーディングをしてるので、カードリーディングはですね、最近すごい精度が上がってるんですよ。なのでですね、精度が上がってると、なんでこんなことがわかるんだみたいな、そんな感じだと思うんですけど、そういうことをですね、そういうこともやってるので、ぜひ、Apple Podcast のレビューを書いていただいた方はですね、私にぜひ教えてください。なんで、でも、どういうふうに感想を書いてるのか、私からは見えないんですよ。多分、IP アドレスの関係で、そういうふうに Apple がなってるんだと思うんですけど、なのでですね、書いていただいたらですね、ぜひ教えてください。ではではまた。See you next week. Bye.